まあ、近況なんですけど、前に話した、あれですね、自分でキーボードのケース作った話の続きで、
はいはいはい。
こう、メカニカルキーボードって、スイッチをこう、乗せておくプレートがあるんですけど、それをこう、金属のレーザーカットしてくれる業者さんに依頼してて、で、一回目データ納品して、で、間違ってることに気づいて、こう、まだ加工してなかったら、ちょっとデータの差し替えお願いしますって言って、こう、大丈夫ですよ、今からでもって、間に合いますよって言ってくれたから、じゃあこれでお願いしますつって納品したら、その、差し替え前の古い間違ってるデータで加工されたのが、今週の頭に届いて、で、ちょっと、今、返品返金対応中の年です。
はい。最近、人生何度目か分かんないけど、仕事で Vim をやめて Ruby Mine を使おうっていうのをやっていて、今回はね、なんかうまくいけそうな気がしてますね。
お
はい。まあ、やっぱり IDE 便利だなっていう。
便利。
ところと、あとたまにこうターミナルとかの細かい挙動の違いでイラッとすることがあるっていう感じで、まあそうだね。一ヶ月後僕が何て言ってるか楽しみにしてください。
僕の予想では、ビムを使ってると。
そうだね。まあ、年額払いじゃなくて月額払いにしたからね、費用って。
それはダメだわ。
ダメか。
まずね、もう、でかい金を払って使わざるを得ない状況に自分を追い込んでしま
あ、それ大事だね。
う。会社の金でライセンスを買ってもらって、使わないと経費の無駄になるくらいの、覚悟で望まないと、こう、いつまで経っても、こう、楽な方に落ちていくから
なるほどね。
そう、追い込んでいこ
追い込んでいこ
う。
てなわけで、今日、6月9日だけど、
はいはい。
なんかさっき夕方ぐらいかな。地震あったよね、関東。
あった。そうそうそう。ありまし
で、
たよ。
なんか、グラグラグラグラっていう。てか、なんか、最近、感じるような地震って、なんかこう、船に乗ってるみたいなさ、ゆっくりと周期の長い地震が多かった記憶なんだけど、今日の地震はなんか、ズガーン終了みたいな。
そうそうそう。ちょっとなんか、毛色が違うっていうのは、なんかわかんないけど。タイプが違ったよね。
ね。
横揺れで酔わない感じの地震だった。
そうそうそう。いや、なんかね、あ、揺れてるな、みたいな、初期微動は感じたんだよね。
本当。
でも、あ、なんだろう。僕、今、椅子の上にあぐらかいて座ってんだけど、それで、たまに自分が揺れててるのを地震と勘違いするときもあって。
心拍で体がちょっと微動するやつね。
ああ、心拍のせいなのかな。ちょっとなんかわかんないけど、まあ、そういう勘違いしてる時があって、あ、なんか揺れてんのかな、勘違いかな、みたいな風に思ってたらズガーンって来たから、え？みたいな。
びっくりしたよね。なんか、ガキャキャキャキャッつってこう、家鬼神だからさ、何事かと思ったんだけど。
びっくりしたね、結構。
地震、なんか、横揺れっていうか縦揺れ寄りの地震があって。なんか、あれよね。なんか気づいているかどうかは別として、最近なんか、短い時間の、震度1から2、3ぐらいの小さい地震が、なんか、何回かあって、めちゃめちゃ、あれですよ。大丈夫かなって。
俺それさ、全然気づいてなかったんだけど、あれだよね、なんか、
本当。
たまに、トッシーのツイート見たらすげえ深夜のさ、時間に揺れてるとかって言ってる時あるけどさ、それとかのことだよね。
あ、そうそうそうそうそう。
全然、当然、なんだ、爆睡してるね、僕は。
そうか。割とね、多い気がするんよ。
そうなんだ。
そうそう。あれですかね、関東直下型地震の、あれなんですかね。機運
気運
予兆？
予兆なのかな？なんかまあでもなんかあるたびに言われてるけど、一応あれだよね。来るってなってるもんね。首都直下型地震。
あ、そうそうそう。多分なんか、確定みたいな言い方されてるよね、よく。
あ、そりゃあね。 起こるけどね、いつかね。
まあね、北海道地震も起きたんですから。あれは予測されてないか。
そうだっけ？あれは予測してなかったんだっけ？あ、そうだね。
うん。まあ、いつ何が起きてもわかんないから、備えておくに越したことはないんだろうな。
ねえ。
そうそうそう。地域特有の問題だから。
そう、なんかそう、地震でそうだ。
うん。
いつか話そうと思って、多分ポッドキャストで話してないんだけど。
うん。
なんかあのね、東京都で地震、たまに東京都震源、23区震源で、
うん。
こう地震が起こる時があるんですよ。
そうだね。
で、なんかいつも、いつもじゃないけど、結構ちょくちょく震源が西荻窪になってる時があって、まあ僕はそれこそ、
うん。
まあ今神奈川に住んでるけど、一人暮らしの時は西荻窪に住んでて、
うん。
その時も地震があって、震源見たら西荻南2丁目とか書いてて。まあもう引っ越したからいいと思うけど、僕西荻南4丁目に住んでて、すぐ近所なんだよね。
うん。
で、おーって思ってたんすよ。
何かあるんですかね。
で、そう。で、都市伝説は西荻窪めっちゃあるっぽくて、なんか昔西荻窪に隕石が落ちて、
うん。
で、その隕石が地下に埋まっていて、なんかこう、それが、こう、神秘的なパワーを、なんか出しているみたいな、都市伝説があったりとか、
うん、
で、実際なんか西荻窪って、なんだろうな、宗教系の施設とか多いのね。
ま
あ、みんなが名前知ってるような宗教団体の、本部ではないと思うけど、まあなんか、あったりとか。
うん、
で、ああ、ええー、みたいな。ふうに思ってたら、実はそれからくりがあって、
うん、
こう、まあ、北緯 35.7 度、東経 139.6 度が、震源地、だった時に、西荻窪なんだけど、
うん、
西荻窪の、西荻南2丁目になるんだけど、
うん、
でも、緯度経度って 0.1 度変わるだけで、
うん、
10キロあるんだって、大体。
うんうんうん。
だから、こうなんか、練馬区とか中野区とかが震源地だったとしても、切り捨てたら、
うん。
西荻窪が全部震源ってことになるんだって。そういうことらしいよ。
なるほどね。
っていう、発見を結構前にして、
うん。
いつか誰かに話そうと思ってて、話すタイミングがなかったんで。まあ、今日、ふっくんがいなくて残念だけど、話を聞きました。
へえ、おもろいね、その話。まあでも、東京都23区直下だったら、まあ大体誤差みたいなとこあるよな。
うん。
位置情報に関しては。
そうだね。
へえ、西荻自身の、ロジックの記事見つけた。今話した内容の。
あ、書いてた。都市伝説、うん、西荻地震誕生って記事。
あ、そうそうそうそう。そう
そうそう。そう
へえ。
すごい。
西荻窪、なんか、いろいろ、曰くとか噂とか絶えないな。面白い街だよね。
ディープな街らしいけどね。
ディープなんだ。
うん。まあでも、まあ、確かにディープっちゃディープだよね。あの、駅前のね。
うん。
あの、駅降りて、まあ僕ん家側に行ったらさ、
うん。
旧僕ん家側に行ったら、まあ普通の商店街なんだけど、
うん。
反対側に行ったら、なんかね、昼間からみんな飲んでんだよね。
あー、なんか、見たかもしれない。
居酒屋街みたいになってて、
うん、うん。
で、なんかね、テーブルが、もう道に置いてあんのさ。
あー、あのあたりか。
で、おっさんが昼間から雑に飲んでるみたいな。
顔ばっかなおじさんとかおじいちゃんとかたくさんいたところでしょ？
そうそうそうそう。で、なんだろうな。うん。で、ね。
うん。
まあ、いわゆるアートとか。まあ、中央線の、だから、西荻窪とか、あと高円寺とかもそんな感じらしいんだけど。
うん。
いわゆるアート系の人とか、音楽やってる人とかも多いらしいし。
うん。
まあ、なのでそういう意味でディープな街なんじゃないですかね。
アクセス良くて。家賃もそれなりで。で、住みやすいしね、あのあたりは。
そうだね。
うん。
まあ、一人暮らし、レベルの家賃は全然高くはないと思う。そうそうそう。
金なくて自分の打ち込みたいことに金を注ぎ込みたい人は、なんかあるよな。そういうとこ選びそうだよな。
てな感じですかね。まあ地震については。
西荻窪の面白い話。
はい。で、そうね。まあそれに関連してだけど。
関連して？
関連はしてないわ。
関連はしてねえな。
関連はしてないけど、あれだよね。昨日とかはあのファーストリーが落ちてたよね。
そうね。ちょっとびっくりした。
僕ちょうど多分ね、夜ご飯作ってる時にね。
うん。
夜ご飯作ってる時に障害が発生して、夜ご飯作ってるうちに治ったっぽいから。
確かに。
全く何も。僕としても影響受けてないし。
うん。
あとお仕事でもファーストリー使ってないし。
うん。
お仕事で使ってるやつがファーストリーに依存して、まあ、Ruby でアプリを作ってるっていう時点で RubyGems がファーストリー使ってるから、
うん、
そういう意味では、デプロイとかもししてたら失敗したのかもしれないけど。
まあ、でも、19時にデプロイするようなことが、まず異常だから。
そういう感じではないんで、18時超えたら翌日にしましょうってなってるんで、
うん、
なんか被害を受けたとかではないんだけど、
うん、
まあCDN を提供しているファーストリー。まあですね、僕の大好きな宮川達彦さんの勤めてる会社でもあるんだけど。
そうですね。
そこが落ちてインターネットが大変なことになっていったと。
そうそうそう。インターネット壊れたってみんな言ってたわ。
うん、ね。一般の人が触れそうなところで言うと、まずは Amazon の EC サイトが落ちてたでしょ？落ちてたってか。
そうですね。
なんて言えばいいの？表示が崩れてた？
うん。表示崩れしてたね。
うん。し？
あとは、ログイン系が、Google でログインとかの画面の配信とかも多分ファストリーを使ってて。僕はローカルで試してたんだけど、ローカルで Google 認証の仕組みテストしたりとか、やってたけど、
うん、
ちょうど落ちてて、ああダメだこれ、と思って。
だから、いわゆる Google アカウント経由でログインみたいな。
あ、そうそうそう。その画面が死んでたりしてたかな。
あと、ま、なんかメルカリも落ちてるみたいな話とかもあったしね。
う
ん、
あったね。
で、Twitter は落ちないと。
Twitter は落ちない。
Twitter 本当に丈夫になったよね。
ね。昔は、よくサバ落ちして、バルス事件なんていうのもあったけどね。
あったあった。まあ、でも逆に言うと、
あれはちょっと別だけど。
バルスって、もう僕が始めた頃にはバルスとかじゃないと落ちなかったかな。
うん、
そうだね。何もない時にクジラマークが出てるみたいな感じではなかった気がするな。
クジラマーク懐かしいな。
うん。
うん。
でもね。
いやでも、そうだね。なんか、まあツイッターの、は相当サーバー増強されて、いい感じなのか。まあでもユーザーも増えて、秒間ツイート数も絶対増えてるはずだから。
うん。
それこそ当初のバルスくらいのツイートが一瞬で流れるようなことがあっても全然耐えうるシステムになってるっぽい感があるよな。
ことなんだろうね。まあ、それに回線が速くなったからさ。
うん。
そこを流れるデータも大きくなるわけじゃん。まあ、当たり前のように写真だけでなく動画とかが流れるようになって。
うんうんうん。
で、それでも全然大丈夫ってことは大丈夫なんじゃない？
そうだね。数キロバイトの JSON ファイルから、どんどんどんどんでかくなっていって、今や、十数メガの動画ファイルまで送信できるようになって、それに耐えうるサーバーになってるっていうのが、なんか、当時からしたら、うわぁ、すげえ進歩してんなって感じするよな。
まあね。
うん。
まあ、ファーストリー落ちたら。
うん。
もしファーストリー使って、お仕事で使ってたりとかしたらもうマジでどうしようもないよね
。そうね。よく、GitHub でそれあるよね。その GitHub 落ちた。今日は退勤でっつって
。うん。
まあ、うちは GitHub エンタープライズの、イメージを買って、自分たちでサーバー立てて動かしてるからあんまり関係ないんだけど。
うん。
まあ、そういうのがあったりね。仕事で関わってるサービスが落ちて、仕事が止まるみたいなのは。そんぐらいだよね。本当に。ね、AWS だった。もう、よっぽどのことがない限り、落ちなくなったし。
まあ、AWS が落ちた時の対応っていうのもある意味枯れてきてるものではあるから。
そうだね。まあ、 それこそこの間あったダイナモ DB とかエラスティキャッシュが死んだみたいなのはあったけどね。
へえ。
エラスティキャッシュが死んだんだっけ？
知らないかも。
なんかが死んでた。詳しいこと覚えてないけど。
うん。
うん。でも確かデータストア系のミドルウェアがのソリューションが死んでた気がするな。記憶違いだったらごめんだけど。まあでも、頑張って運営されてるサービス、マジ感謝。
そうだね。まあ、日々感謝ですね。
圧倒的感謝。
ってな感じですかね、ファーストリー。
そうですね。今で17分くらいか。18分か。
あれ、ふっくんがいないみたいな話はしたっけ？明日ね。
あ、してねえや。
なんか冒頭、若干した気がする。
あ、一瞬だけ触れた？
まあ今日やらなきゃいけないことがあるっていう風に言ってるんで。
うん。
大変だなっていう。
大変よ。
まあ、特になければこの話して終わろうかなって思うんだけど。
どうぞ。
はい。まあ最近ハマってるアプリというか、なんというかがあって。
うん。
ストレイナーっていうアプリなんだけど。
うん。
まあ決算とかビジネスとかのニュースを解説してくれる、サイト、ウェブサイト、アプリなんだけど。
うん。
俺これなんで見つけたんだっけな？ちょっとなんで見つけたかは忘れたけど。
うん。
まあなんかで見つけて。で、これ何がいいってね、まあウェブサイトとかアプリとか見てもらうとわかる通り、普通にニュースアプリ、いわゆる特化型のニュースアプリなんだけど。
うん。
毎朝メールニュースも配信してくれるんだよね。
便利よね。
で、結構便利。
うん。なんか、記事をプッシュしてくれないと、こう、能動的に読まないことがあるから
。そうそうそうそう。で、メールにリンクだけが、こう、載っていて、うん、あとはそのメールから、ニュースを開いてくださいっていうスタイルじゃなくて、もうなんかもう、とりあえずその日のトピックというか、
うん、
重要なことは、全部メールに書いてる。
うん。
で、僕は3つかな？うん、3つあるね。無料プランの人は3つ、毎朝メールが配信されてて。
うん。
例えば今日とかだと、まあ、昨日 WWDC、Apple の開発者向けのイベントがあったから、
あったね。
それのつまみ食いみたいなのがあったりとか、
うんうんうん。
まあ、あとは、昨日スマート HR がこう、資金調達したよっていう話だとか。
はいはい。
が、こう書いて
ありましたな。
してて、あ、なんか、なんだろうな。まあ、一応決算ビジネスニュースのアプリだから、
うん。
別にめっちゃ技術寄りのことが書いてるわけじゃないんだけど、でも、まあ、テック系寄りだね。話題自体は。
IT サービス系の。
そうそうそうそうそう。
とか、まあ、そういうことに関するビジネスのニュースが流れてくるのね。
そう。で、そうね、昨日とかは、ああ、昨日のメールニュースとかはなんか。
うん。
レゴブロックの。
歴史前編？
そう。そうそうそうそう。あれ？それ俺どっかに貼ったっけ？
いや、俺今トップ眺めてて。ちょうどあったから、
はいはいはい。そう、とかがあって。で、その記事をちゃんと。
うん。
見るってなると有料なんだけど。
うん。
でもね、俺そう、お試し登録して読んでるけど、かなり面白いよ。
へえ。いいね。
うん。あ、なんかこういうアプリめっちゃ好きだなって思うね。
いや、なんか、上質な記事しかないからさ。
うん。
なんか、読む側としても、体験が良くて。
そうそうそうそう。
こう、メディアサービスに関わってた人間としては、これはなんか、こう、あるコンテンツ領域に特化しながらも、その価値は揺るがないっていうのは、こう、尊敬すべきサービスだなと思って、今ちょっと、考えてた。
うん。なんかね、この話題のセレクトとか、
うん。
記事の感じとか、なんだろうな。だからな、あ、なんて言えばいいんだろうな。なんて言えばいいんだろうな。まあ、なんか例えば、5月31日のストレイナーのニュースレター、バックナンバーもストレイナーのウェブサイトのトップページの、
うん。
上の方にニュースレターってあって、それが毎日送られてくるニュースレターのバックナンバーがあるんだけど、
うん。
それもあれかな？お金払わないと見れないのかな？
ニュースレターは、俺見れるね。
あ、見れるね。うん、うん、うん。
うん。
まあ、じゃあ、後でリンク貼っとくけど、5月31日の、ニュースレターで、Google 新たな金脈っていうような記事があるんだけど。
うん。
Google が狙う新たな金脈か。
うん、うん。
で、まあ、なんだろう。 EC プラットフォーム Shopify との提携を拡大しましたとか。
ほう。
まあ、他にも E コマース、かなり強化してるけど、
うん。
それを意味するところみたいなのを、こうなんかニュースの事実があって、そのニュースをどういうふ
う
に聞き取ればいいのかみたいなのが書いてあって。う
ん、ああ、面白。
これ毎朝読める感じが良くて、なんだろうな。
うん、うん。
なんか、うまく伝わるかわかんないけど、僕が、昔のリビルド FM の、
うん、
なんか、ナンさんの回とかに求めていたようなことが書いてあって、
うんうんうん。
お、いいなっていう。
あれよね。社会、ニュースとか、そのまま受け取ってたら、
うん、
なかなか読み取れない情報を、ちゃんと、こう、文章としてまとめてくれていて、
うん、
で、かつそれが、よ、面白く読みやすいっていうのは、なんか、
そうそうそうそう。
それだけで価値よな。
そう、なんか例えば、まあ、なんだろうな。まあ普通にさ、
うん、
まあ、この業界にいて毎日インターネット見てれば、そういうテック業界のニュースっていうのが入ってくるじゃん。
うん、うん。
まあ、例えば、ちょっと、例としてあげるの話古すぎるけど、まあ、Apple が新しく音楽サービス始めましたみたいな。
うん。
Apple Music を始めましたみたいなニュースが入った時に、
うん。
なんかもう、ただ単に、それはAppleのプレスリリースとかばっか、だけを見てたら、
うん。
ああ、Apple音楽サービス始めたんだ。ああ、なんか、iPhone 上に普通に初期から入ってるアプリで使えて便利だね、ぐらいにしか思わないんだけど、
うん。
そこに、じゃあ例えば、いやなんかこれってどういうことかっていうと、Apple っていうのは、まあ、プラットフォーマーですと。iPhone 持ってて、
うん。
App Store を持ってるプラットフォーマーなんだけど、
うん。
で、そのプラットフォームの上で、まあ今までも Spotify とか、なんだっけ、日本だと、アワだっけ、なんか忘れたけど、そういう、アプリを提供する会社が、そのプラットフォームの上でアプリを提供してんのに、プラットフォーマーがアプリ提供しちゃダメじゃん、みたいな話とかも、ナーンさんがしてて。
はいはいはい。
ニュースをそういう方向からちゃんと切り取って議論できるっていうのが、
うん。
なんか僕はまだできないから、そういうことを喋ってる人がいたら、すごい面白く話を聞けるんだけど、
うん。
話を聞けて、で、僕はリビルドのナンさんの回とかが、そういう話をめっちゃ聞けるから好きだったんだけど、
うん。
なんか、それ的な楽しみが、このストレイナーっていうアプリのニュースレターとか、
うん、うん。
まあ、あとは、有料で読めるニュースとかにはある気がしている。
良い。単純に、記事が面白かったらそれだけでサービスとして好きになるよね。
うん。
あと、なんか、個人的にあれなんだけど、広告が、なくていいなって。
確かに広告ないね。
そう、広告ゼロなんだよ。まあ、有料だからっていうのがあるんだろうけど、その、何アドネットワークで配信されるあの、クリエイティブが最悪な広告とかを見なくていいサービスってだけで僕はすごく価値を感じている。
シミがどうのこうのみたいなやつ
か、ね。そうそう、なんか、脂肪がなんちゃらとかさ。
うん。
あんなの見たくないから。
確かに。
そうそうそう。
で、全体的にね、このサイトのさ、
うん。
感じもシュッとしてて、モダンだし。
そう。UI が、モダンで。
モダンでシュッとしてて、でも、ごちゃごちゃしてないってか、なんつうの。
あ、そうそうそう。必要なものが、整然と並んでいる感じ。
そう。いちいち、ふわーとかさ、
あ、
スクロール、乗っ取ってきたりとかさ、そういうことはしてこないじゃん。
うん、なんか、モータルとか余計なものないし、カルーセルがなくてこう、縦方向にスクロールしてんのに横方向にスクロールされたりとかっていうなんか、鬱陶しさもないし、なんか、あれだね、ウェブサイトとして、こう、かくあるべき的な、余計なコンポーネントがなくてこう見やすくていい。
わかる。
これはなんか、ウェブサービス作ってる側の人間の意見というか、見方なのかもしれないが、でも実際いいよな。
いいね。これでも結構、結構なんだろうな。古くからあるアプリというかウェブサイトなんだね。
へえ。
なんか今ね、この株式会社ストレイナー。まあストレイナーのトップページから運営、トップページの一番下に運営会社ってリンクがあったから押したら、まあ株式会社ストレイナーってのが出てきて。
うん。
で、ニュースのリンクがあったからニュースをしたら PR タイムズに遷移したんだけど。
うん。
会社自体は2018年からあるみたいだね。で、まあ途中で、もともとストッククリップって名前だったのが、去年の3月に、
うん、
2020年の3月にストレイナーっていう名前に変えて、
うんうん、
今のノリで なってて、その前どうだったかはわかんないけど、うん。会社自体は結構長くやってるんだね。
いいね。
あ、採用情報を見たらサーバーサイド Ruby on Rails って書いてる。あら、行こうかな。
まあまあまあまあ、ちょっと落ち着こうか。
あ、で、今6名やってんだって。
6名？
ちょっと、全社員か。うん、全社員6名で、
うん。
で、内訳とかは書いてないからわかんないけど、
うん。
これでもすごいね、なんか。このさ、質の文章をさ、
うん、
まあ、平日毎朝配信してるっていうのは。
すごい。
すごいね。ライター何人ぐらいいるんだろうね。
ねえ。まあでも、アルバイトじゃなくて1000人でやってんだろうな。
いやーでしょう。だって、バイトとかに、インターン生に雑に書かせて、こう SEO を狙いに行くみたいな性質の記事ではないからさ。
SEO 必要ないんだもん。
ね。
最悪。
あれでも俺もマジでこれなんで知ったんだっけこのストレイナー。あれちょっと忘れちゃったな。
こういうなんかあれよね。確実に好きというか価値を知ってる人が見るものって SEO 弱くても全然いいし。まあ、でも SEO 弱いわけじゃないからな。情報として専門性高いし、それなりのテクニカル SEO やってるはずだから。
そうなんかな。
うん。
まあ、なんかニュースレターは一個、ニュースレターは独立した一個のページとしてあって、
うんうん、
あるんだけど、でも、あんまり三つ話題がニュースレターにはあって、その一つ一つの関連性は特にないんだよね、
うんうんうんうん。
で、独立した記事のページもあるんだけど、それはもう結構思いっきりペイウォールで阻まれているっていうかなんていうの、そのだから、最初のほんのちょっとだけ読ませて、
うん。
あとはほぼ課金コンテンツだから、そこで SEO は狙ってないと思うから。
うん。日経とかの。
あ、そうそうそうそうそうそう。
あの、記事、有料記事と同じような感じの仕組みというか作りよね。
そうだね。すげえな。いいな。そう。で、あの、会社のウェブサイトを適当に見てんだけど。
うん。
一応あれだね、ストレイナー、経済メディアストレイナーは、取り扱うテーマとしては、e コマースや SaaS などテクノロジー方面が中心っていう風に書いてあるね、
うん。あ、じゃあもう絞ってやってるんだ、そういう風に。
絞ってやってんだね、やっぱりね。
いいね。
なんか、ストレイナーとは、茶こしっていう意味らしくて。
うん。
まあ、厳選された話題にデータの視覚化を組み合わせることで、
うん。
まあ、直感的かつスムーズな情報収集を実現しますっていう風に書いてあって。これ僕、好きですね、これ。
そういう方面のなんか、メディアいいね。
いいね。
うん。立ち位置をちゃんと、こう、明確にして、やりたいことはこういうことですって、ちゃんと言えてるというか、それができてるのが、なんか、いいなって思った。
ねえ。なんかこういうの好きな人がやってんだろうね。
うん。
なんか毎日さ、記事を更新続けるって、やっぱなかなかの、あれじゃん。
体力いるよ。
ね、何人でやってんのか知らんけど。文章を書くのは、
いい話。
いい話。
はい。
そんな感じですかね。
ちょっと、僕も、課金してみようかな。
いや、これいいよ、毎朝。
うん。
これを読むっていうのだけでも、こう、テック業界。
月何歩？
月、なんだっけ、2000円ぐらいかな。
2000円か。で、ネットフリックスくらいか。
年額で払うと、
うん。
一月あたり300円ぐらい安くなるのかな。
おええー。とりあえず1ヶ月だけ。
確か1週間お試しみたいなのあったから。
お、じゃあそれやって
みよう。今僕、お試し期間中だね。
うん。
あ、でも副業で、今、ライターの求人見てるけど、副業でやってる人もいるんだね。
あー。なるほど。
へー。すげーな。まあでも、テック系のライターもね、
できる人そんなにいなさそうなイメージがあるな。
なんか IT メディアとかギガ人とかにいるんじゃない？
はー。まあでも、そうだね。そういうところに限られるよな。
そうかな、多分。
例えば、うん、うちの会社にいるライターさんとかがストレイナーの記事書くって言っても難しいだろう。
また違うよね。
うん。
なんか文体がさ、いや、なんかストレイナーの記事はさ、
うん、
普段僕らが摂取してる文章って感じするじゃん。
そうね。こう、どっちかっていうと硬派というか。
うん。美容メディアの記事、なんか普段触れない日本語すぎてビビるよね。
わかる。
まずね、隙間がすごい。
知らない言葉がどんどん出てくるからな。
知らない言葉めっちゃ出てくるし、
うん、
なんとかしちゃおうみたいな。
あ、そうそうそう、結構なんか、まあ、年齢層に合わせて書かれるよね。
ね、なんとかしちゃおうハートみたいなのが多い気がする。
あ、そうそうそう、音符とか。
そうね。
そうそうそう、そういうのばっかりってわけじゃないけど、まあそういう感じのスタイルが多いよね。
ねえ。
いやー、いいサービスを知った。明日から読もう。
いや、なんかね、こういう、いや、こういう文章書けるようになりてえなー。なんかさ、淡々とじゃないの？なんだろうな。まず読みやすいくて、
うん。
で、淡々と事実書いてって、
うん。
で、そっから、意見っていうか、どう読み取るかみたいなのを書くみたいなのがさ、
うんうんうん、
やっぱり、チケット、仕事してて、チケット書くときとかにも求められるんだよね。
バグフィックスするときのバグレポートとかね。
とか、そう、現状こうなっていて、
うん、
こうなっています。で、それはこう辛いです、
うん。
理想はこうあるべきです。そこにたどり着くまではこうです、みたいなね。あの文章書くの僕すごいエネルギー使うんだよね。
ロジカルな文章は、書けるべきだけど、書くのすごい疲れるよな。
そう、疲れる。なんかもうね、なんだろうな。それでも、午前中を失うみたいな。
わかるよ。バグ出た時に、なんかちゃんとさ、バグレポートみたいなことをさ、書かないとさ、何がダメでこうなったのかみたいな、学習ができないからこうやるんだけど、こう、例えばコードがさ、複雑だったりとかさ、なんだろう、複数の要因によってこう引き起こされたものとかだったらさ、こう要因をこう整理して、それらがこういう関係性によってこうその結果こうなったから、この時に変更したあるモジュールのここのメソッドがこの条件の時に死にますみたいな感じで、こう理路整然と書かなきゃいけないから、日々書いていかないと疲れちゃうんだよな。
ねえ、まあそんな感じっすかね。
うい。
まあ、時間的にもちょうどいいね。
そうね。
はい。まあ、じゃあ、今日は二人会でしたが。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、yulfua.com/58にあります。番組に関するご意見、ご感想は、Twitter ハッシュタグ、#yulfua でツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。